予算審査特別委員会、委員長三瓶輝江、副委員長黒宮昇、平成24年度一般会計及び特別会計などの予算案18件を審査するため、2月29日に全議員で構成する予算審査特別委員会、二分科会を設置し、計5日間にわたり審査しました。また、3月16日に議長から市長に対して指摘要望事項を提出し、市政運営に反映させるとともに、反映状況の報告を求めました。第一分科会、所管、総務委員会、環境経済委員会中、経済農政局、農業委員会所管、教育未来委員会、総務局、総合政策局、財政局、子ども未来局、経済農政局、会計室、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、議会。第二分科会、所管、保健消防委員会、環境経済委員会中市民局、環境局所管、都市建設委員会、市民局、保健福祉局、環境局、都市局、建設局、消防局、水道局、病院局。分科会での主な質疑をご紹介します。第一分科会、当初見込まれた収支不足への対応は？問い、予算編成において、毎年度大きな収支不足が発生しているが、その解消のための取り組み内容は？最近3カ年の当初予算における収支不足はどのような状況なのか？答え、歳入では、市税などの徴収率の向上、公共料金の改定、私有地の売り払いなど、歳出では、人件費や補助金の削減、事務事業の見直し、民間機能の活用などにより収支不足の解消を図った。収支不足額は、平成22年度が約267億円、23年度が約135億円、24年度が約112億円と年々減ってきているが、歳出の削減効果も年々厳しい状況である。地域防災計画の見直しの進捗状況は？問い、東日本大震災から1年が経過するが、地域防災計画の見直しの進捗状況は？答え、昨年9月に職員の初動体制や行動マニュアルを見直したほか、津波対策、帰宅困難者対策、災害時要援護者対策、避難所の運営委員会などについて検討を進めており、平成24年度の地域防災計画全体見直しに反映させていく。なお、前提となる被害想定について、今後国の見直しに伴い、再見直しが必要になると考えている。ベンチャー企業の育成を、問い、新事業を創出し、新たな市場を開拓することが大切になってくるが、ベンチャー企業の開拓と育成をどのように行っているのか。答え、ベンチャーカップ千葉で、有望なベンチャー企業を発掘するとともに、受賞者に販路拡大支援のほか、学生部門ではインキュベート施設入居に際し、支援措置を設けている。また、制度融資では、インキュベート施設入居者の利子補給率を 2.0% に優遇するなど、 起業家支援を行っている。第二文化会。若い世代が文化芸術に親しめる環境を。問い。文化振興の予算が年々削減されている中で、子供たちや若い人が文化に意欲を持って取り組むことができる環境づくりが必要だと思われるが、見解は？答え。文化芸術は、長期的、継続的に施策を展開していくことが必要であり、子供たちに文化芸術を芽生えさせることや、裾野を広げる環境づくりとして、ストリートダンス、和太鼓、ボイスパーカッションなどのワークショップや発表会を実施し、文化芸術に触れる機会を醸成していく。自転車の利用促進と事故減少の両立。問い。自転車走行環境整備計画を策定する目的は？答え。自転車の利用促進を図るとともに、自転車利用者が安心して走行できる環境を整備することにより、自転車と歩行者を分離し、事故の減少に寄与することを目的とする。高齢者虐待の防止に向けた体制強化を。問い。高齢化が進み、高齢者虐待も増加してきている。施設や区役所などに専門職員を配置するなど、体制を強化していくべきでは。答え。高齢者虐待の具体的な内容については、なかなか市民に知られていないため、周知していくことで虐待を防止するとともに、安心ケアセンターによる再発防止のための自宅訪問を行っている。また、体制強化については、福祉の専門職を採用を配置するよう人事当局に要望していく。市長に提出した指摘要望事項。1、財政運営については、厳しい状況が続く中で、歳出削減にも限りがあることから、公有財産の売り払いや、寄付金の受け入れなどに創意工夫を凝らすほか、市税においては、焼却資産等の課税客体を適正に把握し、課税に努めるなど、各種財源の確保を図られたい。2、防災対策については、災害時に市民の安全安心を迅速に確保するため、地域防災計画の見直しを行うなど、遺漏のない体制づくりに努めるとともに、自主防災組織における組織率の向上や、地域住民、各団体との連携を強化するなど、災害時に効果的に活動できる体制を構築されたい。3、文化施策については、市民が良質な文化芸術に触れる機会を増やし、集客につながるような効果的な事業の展開により、各種文化施設の稼働率向上に努めるとともに、若い世代の文化芸術活動に対する支援の充実を図られたい。4、高齢者福祉については、一人暮らし高齢者や、高齢者虐待の増加、介護人材の不足等、今後予想される諸課題に的確に対応するため、安心ケアセンターのさらなる増設や、市との連携強化を含めた体制整備を進めるとともに、引き続き地域見守り活動への支援や、介護人材の確保等に積極的に取り組まれたい。5、市内経済の振興については、市民ニーズを的確に把握した上で、商店街、ベンチャー企業への支援や、情報提供を通じた新事業の創出などにより、経済の活性化や雇用の拡大に資するよう努められたい。 また、千葉中央構築や幕張新都心の魅力向上については、周辺施設の有効活用を図るとともに、女性の視点に立った集客効果の高い施策などの展開を図られたい。6. 自転車施策については、多発する自転車事故の削減に向け、歩行者、自転車、自動車、それぞれの視点に立った自転車レーンを設置するなど、安全な走行環境の整備を推進するとともに、他部局や県警とも連携した対策を講じられたい。また、安全安心な街づくりの観点からも、引き続き放置自転車対策や歩道整備にも積極的に取り組まれたい。意見表明。3月15日の予算審査特別委員会では、二分科会の審査概要について報告が行われた後、7人の委員が会派を代表して意見表明を行い、採決の結果、各会計予算を原案通り可決しました。各会派の意見表明の概要は次の通りです。通告順です。公明党千葉市議会議員団。市民の意見や要望を集約した我が会派の要望が盛り込まれている予算に賛成。新年度予算は、厳しい財政状況の中、市債の発行を抑制するなど、財政健全化への取り組みを進める一方で、防災・減災対策の強化、地域経済活性化や少子高齢化への対応など、市民生活に密着した施策への取り組みがなされております。また、子ども・若者総合相談センターの設置、安心ケアセンターの整備、企業立地促進の強化をはじめ、市民の意見や要望を集約した我が会派の要望も随所に盛り込まれ強化すべきものと判断しました。財政面でも、ここ数年で、市債残高や債務負担行為の額が減少し、健全化判断比率が改善されていることや、基金の繰り入れに依存せずに予算が編成されていることを評価するものであります。引き続き、厳しい財政状況にあることに変わりはないが、市民に喜ばれる成果を出すため、一つ一つの事業に誠心誠意全力で取り組まれるよう要望します。市民ネットワーク。財政健全化、行財政改革の取り組みに賛成。予算編成過程の公開度の高さを評価。財政健全化、行財政改革に向けた取り組みを推進し、真に必要な分野について特別枠を設け重点配分をしたこと。防災・減災事業の切れ目ない実施を基本方針としたこと。市債管理基金へ毎年20億円の返済を計画していることを評価します。また、予算編成過程の公開度がさらに高くなり、各局からの予算要求の概要がホームページ上で公開されたことは歓迎するものです。一方、高齢化による扶助費の増加はやむを得ない状況ではありますが、市税や国民健康保険料などの徴収率向上のほか、取り組みの余地がありそうです。債権管理条例の実施にあたっては、弱い立場の市民に寄り添った債権管理を要望します。また、原子力事故対応については、市民の健康を確保していくには、後追いの対策では遅すぎます。常に市民の声に耳を傾け、軌道修正するなど、柔軟で的確な対応を求めます。みんなの党千葉市議団。 特別枠を設け、重点配分した予算に賛成。より一層の行財政改革の推進を。予算編成の基本的な考え方については、これまでの財政健全化及び行政改革の取り組みを引き続き推進していくという点では、規模とスピードにおいて不満はあるものの、方向性に異論はありません。一方、絆の再生、地域経済の活性化、地域活動の推進、災害に強い街づくりなど、市民の安全で安心な暮らしを実現するために、真に必要な分野について予算要求の特別枠を設け、重点的に予算を配分している点は評価します。今回は10年ぶりに実質的に基金に依存しなかったとはいえ、依然として公債費、公の債務費が高止まりで推移するなど、今後の財政運営も引き続き予断を許さない厳しい状況が見込まれることから、より一層の聖域なき徹底した行財政改革を断行するとともに、市民福祉の向上に全力で取り組んでいかれるよう要望します。民主党千葉市議会議員団。財政健全化という課題に積極的に取り組む予算に賛成。今回の予算は、市債残高の削減や歳入の確保、赤字体質の国民健康保険事業の健全化に向けた取り組みなど、財政健全化という課題に取り組むとともに、防災対策、保育施策や高齢者施策の充実、学校施設の整備など、市民が切実に求めている施策も積極的に取り組まれています。また、絆の再生、地域経済の活性化、地域活動の推進、さらには東日本大震災の発生を教訓とした災害に強い街づくりなど、今後の市政にとって必要な分野へ効果的に予算を配分するものとなっており、評価できる内容であります。今後も大変厳しい財政状況が続くことから、効率的な予算執行に努め、資産経営の観点から、歳入面についても必要な財源の確保を図り、財政健全化と行政改革を着実に進めるとともに、市民福祉の一層の向上に取り組まれますよう要望します。未来創造千葉。将来の財政負担の軽減にも配慮し、防災・福祉施策など充実に努めた予算に賛成。新年度予算では、市税収入が減収になるなど、引き続き厳しい財政状況にありながらも、徹底した事務事業の見直しなどにより、当初見込まれた110億円を超える収支不足に対応しました。また、今回、10年ぶりに基金からの借入金に依存しない予算編成を行ったほか、市債残高を大幅に減額し、将来の財政負担の軽減に努めるなど、財政健全化への取り組みが感じられます。施策面では、我が会派が要望してきた市民共同施策、子育て支援策などの市民福祉の充実、教育施策などの分野で、事業の拡充に努めるとともに、防災対策の充実や、将来を見据えた財源寛容策などの施策が概ね反映されています。今後も財政健全化に向け、効率的な行財政運営を行うとともに、市民が将来に夢と希望を持ち、安全で安心して暮らせる魅力ある街づくりの実現を目指し、市政運営にあたるようお願いします。日本共産党千葉市議会議員団。財政健全化優先、 市民サービスカットの予算に反対。2012年度予算は財政健全化最優先、市民サービスカット、大型開発続行の予算編成となっています。自殺対策や住宅用太陽光発電設備設置への助成拡充など、市民の願いに応えた事業がある一方で、市民サービス、福祉事業削減に加え、国民健康保険料や介護保険料などの公共料金値上げは負担増となります。また、震災対策や放射能対策など、災害に強い町づくりへの取り組みが不十分であります。市長は、原発をなくすと発信すべきであり、放射能への不安を取り除く対策の抜本的強化が必要です。さらに、市民生活や地域経済、医療分野へ大きな影響を与える消費税増税や TPP 参加への対応が的確でないことです。増税にきっぱりと反対の立場を取るべきであり、TPP 参加についても反対の立場を明確にすべきです。自由民主党千葉市議会議員団。市民要望に応える予算に賛成、財政健全化に向けた着実な取り組みを。防災・減災対策をはじめ、待機児童解消に向けた保育所の整備や、幼稚園での預かり保育の拡充、介護需要に的確に対応するための特別養護老人ホームの整備など、市民要望に応える施策が概ね盛り込まれています。財政の健全化については、市税や国民健康保険料などの徴収対策の強化、債権管理の適正化などの新たな取り組みなど、予算に的確に反映しています。また、市債の発行を引き続き抑制し、将来負担となる市債残高の削減にも着実に取り組んでいます。しかし、公債費償還のピークが平成29年度頃まで続くなど、25年度以降も多額の収支不足が見込まれ、依然として財政の危機的状況が続くことに変わりはありません。市民にこうした現状をしっかり説明し、理解を得ながら財政健全化に向けた取り組みを着実に推進し、市民のより豊かな暮らしの実現に向けて努力するよう要望します。